藤沢歴史探訪のコーナー、今月はお地蔵様についてご紹介していただいています。公益財団法人藤沢市まちづくり協会、中島純一さんです。中島さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
1週目2週目とお地蔵様信仰、そして船地蔵、子育て地蔵ということでお話を伺ってきました。1回目2回目のこの放送を通して、ただ単にこのお地蔵様がいるなではなく、皆さんにとってやっぱり興味深いものになったかなと思います。私自身もですね、お地蔵様、そういった意味があったんだということを持ってみると、やっぱりちょっと気持ちが変わってくるなと思っています。さあ、3週目の今日はどんなお地蔵様をご紹介していただけるのでしょうか。中島さん、よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、今回も私が書きました湘南のお地蔵様の中から、この藤沢のお地蔵様を2つほど取り上げたいと思っています。で、まず最初にご紹介いたしますのは、実在の人物の偉業を称えるために造立されたという非常に珍しいお地蔵様を紹介をしたいと思います。で、その名前をですね、木又地蔵と申します。その名前の由来についてはですね、後ほどお話をいたしますが、このお地蔵様はですね、現在引地川の河口にほど近い辻堂東海岸の住宅地の中のですね、小さな四つ角に祀られておりますが、そのお堂はですね、現代風の石造りで、その像の後ろにはですね、このお地蔵様の由緒がですね、詳しく書かれているようなんですけれども、今はですね、残念ながらほとんど読むことはできません。
ちょっと詳しく知りたいなと今思っていたところで、ちょっと残念だなという気持ちになってしまったんですけれども、今日はですね、中島さんにお話を伺えるということなので、じゃあそのお地蔵様について詳しくご紹介いただけますか。
はい、ではこの珍しいお地蔵様の由来についてお話をしたいと思います。この辻堂東海岸を含みます辻堂海岸一帯はですね、実は湘南を代表する砂丘地帯でして、江戸時代にはですね、鉄砲場と呼ばれまして、幕府のですね、鉄砲や大砲、この試し撃ちをですね、するところとして、実は使われていた場所でした。また、明治大正時代、そして太平洋戦争が終結後もですね、当時の日本軍、そして米軍のですね、訓練地として長く使用をされておりました。で、その跡地がですね、今は、例えば辻堂団地ですとか、辻堂の海浜公園などになっております。このような、砂地ではありましたが、そこにはですね、わずかながら、田んぼや畑もありまして、農業に従事する地元の人々もおりましてですね、海風によってこういう押し寄せてくる、その砂の脅威と、日々戦っておりました。そんな中にですね、落合又五郎という方がおりまして、明治の頃にですね、田んぼや畑をその海風による、砂の被害からですね、守るために、海岸近くの砂丘にですね、松の苗を植え続けたそうです。また、砂地でも育つような植物の研究もですね、行っていたようで、そんな彼のですね、非常に熱心な姿を見てですね、人々は彼のことを親しみを込めて木又さんと呼ぶようになったそうです。彼はですね、明治41年に81歳で亡くなりましたけれども、大正時代になってから辻堂に別荘を持っていた人たちがですね、中心になりまして、彼の遺徳を称えてこの木又地蔵を安置したそうです。
木又地蔵の木又っていうのは愛称だったんですね。
そうですね、落合又五郎さんの愛称がこの木又さんということで、その木又さんから取った木又地蔵という名前になったようです。
その愛称がついたお地蔵様ということなので、やっぱり本当に地元の人にとってはもう本当に大切な人で、すごい人だったなということがわかるんですけれども、どんなふうに今なっていらっしゃいますか。
今話したように実際に作られたのは大正時代になってからと考えられておりますけれども、ただですね、残念ながら非常に痛みがですね激しい状況がございます。特にお顔などはですね、ちょっと様子もわからないような状況になっておりまして、多分これもですね、木俣さんがですね、非常に日々こう悩んでいた海風また砂の仕業なのかなというふうにも思っております。
なぜこの木俣地蔵と呼ばれているのかといったところを中島さんにご紹介していただいて、地元ではそんな風にそれこそ本当に潮風に戦ってくれた人がいたという、皆さんにねとってもやっぱり今につながるような人、実在された人が元になったお地蔵様がいるということを教えていただきました。とてもね貴重なお話を一つ目にご紹介していただきました。さあ、そして中島さん、今日ももう一つご紹介していただきたいんですけれども、どんなお地蔵様をご紹介していただけますでしょうか。
はい、次に紹介しますお地蔵様は藤沢の最も北西部にありまして、江戸時代から交通の要所でありました用田にあります六所地蔵についてご紹介をしたいと思っております。皆さんが笠地蔵などの昔話の中で、よく知っている六地蔵はですね、例えばお寺の入り口ですとか道端などで同じ場所にですね、六体のお地蔵様が仲良く横に並んでいる姿を思い浮かべると思いますが、この用田の六所地蔵は用田の町のですね、六箇所にですね、一体ずつ別々にお祭りをされるという非常に珍しいお地蔵様です。
そうですね。今まさに中島さんのお話のように6体並んでいるのかと思ったら別々の場所にあるということで、とても興味深い最初のお話でした。さあ、これはどういった方が作ったもので、どういったものなのかというところを中島さんご紹介いただけますか。
はい、これらの像はですね、江戸時代にこの用田の名主でありました伊藤孫右衛門という人がですね、享保7年、西暦でいうと1722年に造立をしたもので、それぞれの像の高さが150センチほどもあり、みんな同じですね、石工の手によると考えられております。長い年月にわたる風雨のために痛みの激しいものやですね、また全く新しく作り変えられたものもありますけれども、またお地蔵様がですね乗っています台座という部分がですね、いつの間にかすぐ近くの他のお地蔵様のものとですね、入れ替わっているもの、これなどもありますけれども、ただ今はですね、いろんな宅地造成ですとか土地の開発などがあちこちで進む中でですね、300年を経ても6カ所に6体すべてが今に伝わっていることはですね、本当に奇跡に近くてですね、非常に重要なことだと思っています。これは多分その小さな集落の人々がですね、これらのお地蔵様の信仰によりまして結束を強めてほしいと願う道孫右衛門のですね、強い気持ちがですね、感じられますけれども、このことはですね、今も残っているということは、現代にまで続いているということで、大変貴重なことだと考えています。
その6体ちゃんと残っているということも、本当に今中島さんの話聞いてびっくりしたんですけれども、像の高さが150センチということは、お地蔵様の中でも身長は比較的高いお地蔵様になりますか？
そうですね、お地蔵様の中にはいろんな大きさのものあるんですけれども、やはりこの大きさの地蔵様はさほど数は作られておりませんので、そういう意味ではですね、大変貴重なお地蔵様だと思います。
そうですね、もう300年経っても6箇所にちゃんと6体あるということで、これから私たちが大切にちょっと保存とそして見守っていかなければいけないかなといった六所地蔵になります。さあ、そしてこの六所地蔵について中島さんからちょっと皆さんに耳寄りのお知らせがあるということなので、ご紹介いただけますか。
はい、この六所地蔵ですね、用田という地域もそれなりにの広さがありますので、6箇所をですね巡ることというのがなかなか難しい状況もあります。ところがですね、この御所見地区、用田は御所見地区になるわけですが、この御所見地区のですね、市民の方々が地域のために、いろいろとこう考えていただいております、郷土まちづくり会議というものがありますけれども、そちらのホームページでですね、近々、この六所地蔵を巡るわかりやすいコースをですね、 紹介をしていただけるというふうに聞いておりますので、ぜひ一度ですね、そのホームページをご覧になっていただいて、6箇所をですね、ぜひお回りをいただけたらというふうに考えております。
これもいい機会になりそうですね。ぜひ6箇所を回っていただいて、巡りやすいコースを皆さんにですね、こう考えていただいているコースを発表されるということなので、ぜひホームページをご覧いただきたいと思います。さあ、今日も中島さんにですね、お話を伺ってきました。本当にどういう願いがあって、どんな人が作って、いつできたのかといったところが分かるだけでも、本当にお地蔵様って身近な仏像なんだなということが本当に感じることができています。さあ、来週はですね、最終回になりますので、ぜひまた素敵なお地蔵様のお話お聞きいただきたいと思います。今日も公益財団法人藤沢市まちづくり協会の中島純一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。